東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。和島さん、なでしこ銘柄ってご存知ですよね。
聞いたことはありますね。
経済産業省と東証が協力して女性が頑張って働ける環境を作っている企業を選出していこうというものなんですが、結構マーケットでも注目されることがありますよね。
そうですね、はい、
また最近お話聞くと企業も意識してるなっていうのをよく感じるようになりましたけれども、今日はですね、そのなでしこ銘柄につきまして経済産業省経済産業政策局経済社会政策室長の藤沢秀明さんにお話を伺っていますので、はい、こちらをまずはお聞きいただきましょう。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはなでしこ銘柄、株式市場でもよく聞かれるようにはなりましたけれども、知らないという方もいらっしゃるかもしれませんので、まずなでしこ銘柄とは何なのかから教えていただけますか。
はい、なでしこ銘柄はですね、女性活躍を進めておられる企業をですね選定させていただいて、はい、それを広く発信をさせていただくというものでございます。平成24年度から取り組みを始めまして、はい、過去4回選定を進めているというところです。
この取り組みを始めた背景は何かあったんでしょうか。
はい、いくつかありますけれども、一つやはり経済産業省としてこのマクロ経済環境を見ている中でですね、少子高齢化が進んでいくというところが大きな課題だと思っていまして、うん、はい、その観点からですね、出生率を高めていくということも大事なんですが、やはり時間もかかるので、うん、そういう意味で女性、それから高齢者の皆さん、まあそういった方に活躍をいただくというのが大事というところがありまして、うん、人口が減っていくという中で日本の経済を維持していくために不可欠なことではないかというのが一つの取り組みです。
はい、
もう一つの観点申し上げると、はい、やはりそのマクロ経済の環境だけじゃなくて、企業の経営にとってもこういった女性の活躍をより一層進めていただくというのが大事になってくるのではないかという、うん、視点もございます。
はい、海外の有名な企業なんかを見ると、やっぱり女性が上の方の役職に立って活躍してるっていう場面よく見ますよね。
はい、日本企業の場合はですね、どうしても写真を撮ると黒いスーツに身を固めた人がいて、はい、写真も見栄えがしないというふうによく言われます。企業の経営者の皆さんと話をしててもですね、海外で他国の企業と話をするとその辺の違いに愕然とするという話はよく耳にするところです。は
い、そういうふうに女性が活躍している企業が、まあ、より華やかに見えるというのはもちろんあるわけですが、女性の活躍が企業の競争力につながるという点というのは具体的に言うとどういう点になるんでしょうか。
もちろん女性の方にですね、均等に雇用の機会を与えていくという取り組みは重要なわけですけれども、はい、企業の今置かれている経済環境をとっても大事になってきていると、うん、例えば最近やはりいいものを作れば売れるという時代では必ずしもなくなってきていて、はい、お客様のニーズにですね的確に応えていくということが求められるわけですが、はい、その際にやはり、購買層のですね中で女性の果たしてらっしゃる役割大きい中で、女性の求めるニーズに的確に応えるには、うん、
はい、
企業の中での商品開発においてもですね、女性の視点を生かしていくということが問われているというのが一つ大きいものとしてあると思います。
確かに昔から女性がブームを生み出すとかヒット商品を生み出すって言われましたね。
はい、そうですね、それが男性中心の企業の中ではですね、なかなかできないという課題に、まあ、企業の皆さんも直面をしていて、今女性の活躍が広がってきているというところは大きくあると思います。
そうですね、はい、あと産業構造が日本がこうものづくりをもちろん大切にしてきましたけれども、サービス業も非常に注目されている中で、女性の視点でサービスができるっていうところも大きいんでしょうね。
そうですね、これまで技術力が高いというのが日本企業の特徴でしたが、
はい、
やはりこうサービスとの融合、そうなってくると女性の視点っていうのが、うん、大事になってきますし、うん、グローバルにビジネスを展開する上でもですね、重要な視点になる 女性と男性、その他にも若い人、高齢者、いろいろな人たちがですね、
はい、
多様な視点を持ち合って新たなサービスを生み出していくというある種イノベーションの鍵になるというふうにも思っています、う
ん、はい、男性も女性も得意分野を生かしながら日本の産業を支えていくっていうことになりますよね。
そうですね、女性だけが企業の中で活躍するわけでもありませんし、それぞれ男性も女性も得意なところもあれば、同じ男性でも同じ女性でもいろんなタイプの方がいらっしゃいますので、
はい、
単純に均質的なものの考えではなくて、いろんな視点を融合していくということがダイバーシティ、女性活躍を進めるという意味で極めて大事な視点になってくるというふうに思っています。
はい、ところでなでしこ銘柄っていうのはどのように選定されてるんですか？
はい、毎年ですね、企業の皆様からさまざまな情報をいただきながら、女性活躍を進めておられるさまざまな取り組みをですね、
はい、
スコアのような形で評価をさせていただくということをしています。
はい、
具体的にはですね、女性の皆さんのキャリアを促進するための取り組みというのが一つ、うん、それからもう一つの柱として仕事と家庭の両立、いわゆるワークライフバランスをですね、進めていくために企業の取り組みを進めておられると、
うん、
こういった二つの軸でですね、企業が進めておられる取り組みを評価をして、
はい、
その取り組みが非常に進んでいらっしゃる企業というのを各業種の中で選定をしていくというのが我々の進めているなでしこ銘柄の特徴になります。
なるほど、結構具体的にではこう入り込んで調査を行うんですね。
そうですね、企業の皆さんの取り組みをですね、我々もいろいろな形で情報収集をしたり、企業の皆さんからアンケートに答えていただいてですね、生の取り組みをお聞きをして、
はい、
それを我々も見た上でですね、選定をさせていただいているということです。
はい、実際にそのなでしこ銘柄に選ばれている企業さんは、女性が活躍するためにどのような取り組みをされているんでしょうか？
いくつかありますけれども、昨年度選定をされた企業の中で、例で申し上げるとですね、ダイキン工業さんがですね、アニュアルレポートに CEO のですね、会社のトップのメッセージをしっかり書き込んでですね、なぜダイバーシティを進めるかということを発信をされているというのは、投資家の立場からするとですね、極めて重要な取り組みだというふうに思います。
はい、
もう一つ例として挙げられるのがですね、アサヒグループホールディング、こちらの取り組みですけれども、経営層とですね、女性の皆さんが積極的に意見交換をしたりとか、それから管理職の評価基準に多様な価値観をしっかり認め合っているかどうかというのも入れ込んで、
はい、
マネジメントに生かされているかどうかもチェックをすると、こういった取り組みも出てきています。
はい、
企業のこういったさまざまな先進的な取り組みがですね、なでしこ銘柄の選定を通じて他の企業にも波及するということを我々は強く期待をしています。
女性が働きやすい会社というのは、もしかしたら男性も働きやすい会社につながるのかもしれませんね。
はい、おっしゃる通りだと思います。最近ではですね、子育てについても女性だけではなく男性も参加をするということが、はい、求められていますし、最近の若い世代の方はですね、そういう意識が男性にも根付いてきているというのを実感しますので、
はい、
今ご指摘のようにですね、女性活躍を進める企業というのは一人一人にとってですね、働きやすい企業、
うん、
いい経営をしている企業という形になっていることが理想だというふうに思っています。
なるほど、女性も男性も活躍できる社会というのは、やっぱり女性のために特別な制度を作っているのではなくって、それが当たり前になった企業がある、はい、ということになるのかもしれませんね。
そうですね、まさにそこが重要なポイントだというふうに思います。
はい、
経営者にとってもその企業がですね、人材を活用できる、その人たちが能力を発揮できる環境を用意するということが大事なので、
はい、
女性のためだけ育児で頑張っている女性だけをですね、特別扱いするのでは、女性にとっても居心地も悪いですし、
はい、
周りの人たちからしても必ずしも、いや、差別的に聞こえることもあるので、
はい、
みんなにとってメリットのある形で進めていただくというのが 重要な視点になると思います。
はい、特別ではなくそれが当たり前普通でなければいけないということなんですね。そうですね。はい、この番組を聞かれている皆様、投資をされている方、また投資をこれからしてみようという思われている方だと思うんですけれども、どうですか、投資家の皆さんもそういう点って重視されているんでしょうか。
はい、一つはですね、国際的な流れがあるというふうに思っています。ご案内のとおりリーマンショックというのがございましたが、はい、こちらで一つ問題になったのは、やはりこの企業の中でですね、よくグループシンクという言い方をしますが、まあ、固定観念にとらわれてですね、さまざまな世の中の変化に対応できないということが起こっている、そういったことがリーマンショックを生み出した一つの背景にあるのではないかという指摘からですね、諸外国ではまさにダイバーシティを進めるということの重要性がですね、再認識をされているということがございまして、はい、海外の投資家の皆さんもですね、
はい、
今ダイバーシティにしっかり取り組んでおられるかということは非常に注目をされているというふうに考えています。
はい、では今後のなでしこ銘柄の展開を教えていただけますか。
はい、先ほど申し上げたように平成24年度から始めて、今年度もなでしこ銘柄の選定を行います。5回目になります。
はい、
発表はですね3月になりますけれども、
3月、はい、
いよいよ選定の作業に入っていくという時期に来ました。はい、でちょうどですね、来月10月の19日に東証ホールにてですね、説明会を開催をいたしますので、はい、企業の皆さんにはですね、ふるってご参加をいただきたいというふうに思います。
はい、なでしこ銘柄が始まってからやっぱり企業様もそういうことをこう意識しながら経営していくっていうことが根付き始めているのかもしれませんね。
そうですね、企業の皆さんもですね、はい、こういった取り組みを通じて我が社で女性活躍をどのように進めるかということを真剣に考えていただくことができるようになったと思います。
はい、
女性活躍を進めるというのはゴールがあるわけではなくて、日々それぞれの現場においてですね、皆さんが能力を最大限に発揮できる環境を不断に作っていくということになりますし、一人一人がですね、この重要性を本当に理解をして進めていくということにつながることが大事ですので、経営者の皆さんはですね、引き続きもっともっと前進をしていただければというふうに思います。
はい、選定作業大変だと思われますが頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
東証プラスユ
ー JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けて様々なセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラスユー日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成、資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
さて今回はなでしこ銘柄について、経済産業省経済産業政策局経済社会政策室長の藤沢秀明さんにお話を伺ってきました。
改めてなでしこ銘柄とは何かとか結構よく分かりましたね。
よりグローバルになっていくためには、はい、こういうところももっともっと強化していかなきゃいけないのかもしれません ね。
日本の、ね、人口も減りますから、やっぱ女性の方にどんどん活躍していただかないとね、大変だということですよね。
はい、さて来週もですね、引き続きこのなでしこ銘柄についてお話を進めていきたいんですが、
はい、
このなでしこ銘柄というか女性の活躍できる環境づくりに力を入れている2社の担当者にですね、 対談をしていただく形で、
それはいいですよね、はい、あの会社のねやっぱりが組織としてバックアップしていかないと、なかなかねうまくいかないですよね。
そうなんですよ、はい、で私たちが外で見てるよりもさらにそこにもっと未来を感じているということになりますので、
楽しみですね。
そうなんです、そのあたりぜひ聞いていただきたいと思います。東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。